IT 情報アップデート。講師は有限会社マルシンテックの青山兼治さんです。
皆さんこんにちは、マルシンテックの青山です。この番組は2024年1月第3週4週5週の番組です。2024年もう元旦早々にですね、令和6年能登半島地震が起きてですね、被害に遭われた方もあるかと思います。心からお見舞い申し上げます。地震があったということだけではないんですけども、今回はですね、ちょっと非常時のですね、情報の収集とか、通信手段とかそういったようなことをちょっと、お話ししたいと思います。でその前にですね、この前の番組でですね、ちょっと間違えたことを言ってました。間違えたっていうか、間違えということではないんですけども、何を思い違いをしたのか、私の思い込みですね、JBS のですね、番組を聞くときにネットリーダーの場合は
拡大確認読み上げソフトについて放送を聞く既読リンク、
この放送を聞くというリンクを開いた後にシフトタブで戻ってくださいというようなお話をしたと思います。
フレーム数1トップページへ戻る既読リンク、
完全にですね、私の思い違いで、勘違いで、マイクロソフトのエッジとかクロームと同じようにですね、開いたらですね、タブを1回押せば
プレイ
ボタンに来ますので、ここでエンターを押せば、
この活字文章読み上げ装置というのは、
ちょうどですね、今その間違い、思い込みでですね、間違った説明をしている放送をしているところじゃないかと思いますけども、タブを一度押してプレイのところでエンターを押せばいいという、ことです。何をその思い違いをしたのか分かりませんけど、おそらくなんか一番初めに、何か勘違いをしてですね、そのまま思い込んでしまって、こういった説明をしてしまったと思います。それをですね、もちろんシフトタブで戻ってもですね、たどり着きますから別に構わないんですけども、通常、普通の、タブを一回押して進むという方向でですね、操作していただいて構いません。もちろんその方がいいわけですね。これちょっと訂正させていただきます。さて、話を本題に移してですね、以前も話したことがありますけども、地震とかですね、台風とかいろんな自然災害、自然災害だけではないかも分かりませんけども、そういった緊急時、非常時ですね、そういった時に、どうしても我々の場合、我々だけじゃないですね、請願者もそうですけども、情報手段をどうやって確保したらいいかということがあると思います。で、我々の場合は、スマートフォンを使うかパソコンを使うかということになりますよね。で、これらはですね、非常に便利なものなんですけども、便利なんですけども、電源が必ず必要。充電しておいてもですね、電池がなくなればまた充電しなきゃいけないですから、何らかの電源が必要ということになります。それからもう一つ、オフラインで使用しても役に立つものじゃありませんので、ましてやそういう事態の時にですね、情報を収集したい、あるいは、他の人と連絡を取りたいなんてことになったらですね、基本的には携帯電話の回線がつながってないと、携帯電話に限らない、Wi-Fi も含めてですね、自宅のインターネット環境も含めて、つながってないと、利用できないということになります。ですから、その辺の確保をどうするかということなんですけども、どちらもですね、通常通り、確保できればですね、問題はないわけです。でも、逆に言えば通常通り、どちらも電源も大丈夫ですよ、インターネット回線、携帯電話の、電波も含めてですね、インターネット回線も確保できますよという、状態であればですね、逆に言えば、非常時じゃないかも分かりません。今回のですね、能登半島地震でもですね、残念ながらですね、輪島市とかですね、能登半島、のどちらかというと北部ですねの方では、携帯電話の基地局の電源、 あるいはですね、まあテレビのですね、放送アンテナの電源ですね、そういったものの、もちろんこれらバックアップしてます。ただそのバックアップ電源もですね、切れてしまって、通信ができない、テレビ放送が送信できない、送信というか、まあ中継ですね、現実正確に言うと中継できないというような、そういうような事態も、起きているようです。でまあそこまで大規模のものはもう致し方ないにしてもですね、まあ個人のですね、それぞれ個人の情報機器、これらの電源ですね、どうしたらいいかということになるんですが、まずスマートフォン、これはまああまり電力食いませんので、モバイルバッテリーで、なんとか何回分かの、充電はこなせると思います。で、まあ、モバイルバッテリーの場合は、ただモバイルバッテリー自身をですね、充電しておかないといけませんので、これはまあ常に充電して使うということですね。まあ理想的にはですね、モバイルバッテリー2つぐらい持っていてですね、でローテーションして、たまに、まあ別に停電しているわけじゃないけども、モバイルバッテリーで、スマートフォンなんかを充電するというふうにして使って、そのモバイルバッテリーが、まあ、空になったらですね、それはまあ改めてモバイルバッテリー自身を充電しておくと。で、その間は切れないようにもう一つのモバイルバッテリーでということですね。で、容量はですね、まあ非常量を考えれば容量は大きければ大きいほどいいということになるんですが、まあ5000ミリアンペア H ですね、ぐらいの容量、まあ5000ミリぐらいだと、カバンの中に入れても常にですね、通勤とか通学のお供に連れて行ってもそんなに重くはない。で、1万ミリアンペアぐらいになるとですね、ちょっと重いけどなんとか持っていけるというような、まあ重量容積だと思います。まあ最近のものは随分密度も高まってですね、以前のものと比べると随分小さくもなり軽くもなってます。ただ2万ミリぐらいになってくるとですね、ちょっと持ち出すには重い。まあ車で移動するような人はいいんでしょうけども、まあ歩いてという方はですね、ちょっと重いなということになると思います。まあやっぱり非常需要かなという感じですね。2万ミリアンペア以上ですね、の容量になると。で、そうですね、iPhone、で言うと、iPhone にも種類がありますから、例えばまあここにある SE というまあ一番、安いものですよね、バッテリー容量もそんなにないはずです。これだとですね、1万ミリだと3回ぐらいですかね、5000ミリ、したがって5000ミリだと 1.5 回ぐらい充電はできるんじゃないかと思うんですけども、まあそんなようなことです。だからあんまり長期間ということになるとですね、やっぱり対応できないということになります。で、家での場合ですね、もちろんその大容量のモバイルバッテリー、今ここにですね2万ミリアンペアのものがあるんですが、これはですね、ちょっと変わっていて、まあ、前回もちょっとお話したんですけども、パソコンをですね、今つないでありますけども、
マイスタート、マイアップ、マイル、マイル、マイル、マイル、マイファ、マイメール、マイニュース、マイリ、マイルートネ、マイワードセ、ネットリ、マイサポート、マイサポート、
マイサポートのツールメニューの中に、
サービス、ツール、マイアク、読み字、最新、製品、キーボード、システム、バッテリーの状態、
バッテリーの状態という、
パソコンなどのバッテリーの状態を表示します。
項目があります。ここをちょっと今開いていますね。
バッテリー容量 83%、残り2時間31分。
と言いました。
バッテリーの状態、メニュー、ノートパソコンなどのバッテリーの状態を表示します。
で、このモバイルバッテリーはですね、まあ容量的には大きい。まあ、2万ミリですから大きい方なんですけども、とても外に持ってくっていう感じではないですけどね、まあ、車ならまあいいですけど、AC コンセントも使えるというタイプです。まあ、もちろん容量は確か60ワットぐらいまでしか使えないものですけども、まあノートパソコン、今使ってるノートパソコンだと、A4 サイズの普通のサイズのものですけども、1回分ぐらいはどうかなという感じですけども、まあ、いずれにしても使えることは使えます。 消費電力が少ないものであればですね、なんとかなる。でもちろん USB の、での出力もありますので、スマートフォンとかそういったものの充電にも使えます。で今これ、AC アダプターへ、まあ、電源出力するように今スイッチを押しましたので、今ちょっと確認していますね。
充電中、バッテリー容量 84%。
今度充電中になりましたよね。今その AC アダプターから、まあ、電源が回ってきてるってことですね。まあ、これで使えば、まあ、簡単に言うとノートパソコンの内蔵バッテリーが、まあ、仮に満タンだったとするとですね、これで使える時間1回使ってですね、それからこの AC アダプターをつないで、このモバイルバッテリー AC 出力から使えば、さらに、まあ、もう1回満タンにできるぐらいじゃないかと思います。ただですね、ノートパソコンも最近、特にあの A4 フルサイズだとちょっと厳しいですけど、あの小型のパソコンはですね、かなりのものがですね USB の Type-C で充電できるようなものになっています。そうするとですね、モバイルバッテリーの方にも USB の Type-C で、出力するものがあの増えてきてますので、AC コンセントタイプじゃなくてもですね、それに対応できなくても Type-C でノートパソコンの充電ができるということになります。ただ、どこまで出力出せるかっていうのは、まあ、モバイルバッテリーの、性能によります。で一方でですね、まあ、通常の使い方だとどのくらいの出力が必要ですよというのはノートパソコン側の問題になってきますね。例えばタイプ C で 60W 以上のものを使ってくださいということであれば、モバイルバッテリーも 60W 以上、そこへ例えば 45W 出力しかできないモバイルバッテリーで接続すると、まあ所定のあの時間では例えばバッテリーは充電できない、もっと長くかかるとかですね、そういうことになりますね。まあそういったものも、増えてきてますので、少し、楽じゃないかと思います、以前よりも。で、もう一つ今度はですね、最近は、まあものとしては前からあったんですけど、モバイルバッテリーよりもっと容量の大きいものですね、一応そういったものはモバイルとは言いません。もうモバイルバッテリーのように持ち運べることができるようなものではないですので、ポータブル電源と呼んでます。でこれらはですね、多くのものが 100V の出力、 AC 出力ですね、これはあの、ができると。で例えばですね、まあ、合計出力で 1000W ぐらいまで出力できますよ、瞬間だと、まあ、例えば 1500W ぐらいまで大丈夫ですよということで、かなり多くの家電品を、接続することができるというようなものですね。容量も大きい、したがって重い、大きいということになります。で、さらにですね、例えばあのソーラーパネルをつないでやるとですね、ソーラーパネルで充電もできますよというようなもの。ただ価格的にはモバイルバッテリーの比ではありません。安いポータブル電源ですと、最近では10万を切って、まあ、5万円から10万円の間ぐらいですかね、その程度のもの。それから、10万円を超えるものはもう、いくらでもあります。もちろんあのどのくらいの、まあ、最大でどのくらいの出力が出せるかとか、どのくらいの容量があるかによって違ってくるんだと思いますね。でそれとは別にオプションでよくソーラーパネルも、ソーラーパネルでもそういったものに接続するタイプだと、まあ、やっぱり5万から10万の間から、あるいは10万以上ですね、そういったようなものになってきます。まあ、これらのバッテリーもですね、ポータブル電源もですね、まあ、今リン酸鉄リチウムとかなんかいうタイプのものが多いと思うんですけども、比較的繰り返し回数が多くてですね、言い方ちょっと適正じゃないかも分かりません。分かりやすく言えば、丈夫なものって言ったらいいですかね、まあ、そういったようなものが使われていることが多い。ただ今後ですね、EV 電気自動車が普及するとですね、もちろん電気自動車そのものを電源として確保するっていう、使えるっていう機能は、まあ比較的あの多くの車種に用意されていると思うんですけども、それだけじゃなくてですね、そういったもののハイバッテリー、電気自動車用のバッテリーとしてはもうちょっと性能的にダメだけど落ちてきて、それらのハイバッテリーを使ってですね、家庭用のポータブル電源だったら十分にまだ使えるからなんていう商品もですね、今後出てくるんじゃないかと思います。 EV との普及、 EV の普及が進めば進むほどそういったもので発生するわけですから、でそういったものをやっぱり事業にしようという、 メーカー何かもありますので、まあ、そういったものも出てくればですね、例えばポータブル電源の、低価格化とかですね、そういったことにも、つながってくるかもわかりませんね。そうすれば、まあ、家庭でも一つぐらいそういったものを用意しておくっていうのをことができるようになるかもわかりません。で、まあ、この辺は電源なんですけど、まあ、通信インターネットの回線ですね、これはですね、まあ、さっきもちょっと言いましたけども、まあ、例えば基地局とかそれからまあ交換局ですね、そういったようなところの電源が切れてしまうと、いくらあの例えば家庭で光電話を使っててですね、集端装置や何かにはあの例えばポータブル電源で電気が、まあ、それ以前にまあたまたま停電してなかったからあの動作するんだけどといってもですね、まあ要するに通信業者側の設備で停電が起きて、まあ、停電って言っても少しはあのバックアップ電源があるはずですから持ちますけども、それを超えてしまうとですね、やっぱり通信ができなくなってしまいます。で、通信もですね、一般のいわゆる光、まあ、今だと光回線を使っている、あるいはケーブルテレビを使っている方が多いと思いますけど、そういったものと同時にですね、スマートフォンもですね、多くのスマートフォン、多くの契約がですね、テザリング、スマートフォンを Wi-Fi ルーターとして使うような使い方ができるようになっています。Wi-Fi ルーターもしくはですね、パソコンと USB をつないでですね。そういったものも、まあ、緊急の時のためにですね、あ、こうやってやれば使えるんだっていうことを一度あの試してみるといいかもわかりませんね。iPhone、Android どちらでも使えます。それから、まあ、携帯キャリアの中にはですね、携帯電話じゃなくてですね、モバイルルーターとしての商品とかですね、あるいは最近では、まあ、ドコモとか楽天なんかでも、ありましたけど、もう家庭、家に置く、まあ、基本的には固定回線の置き換えということを狙ってると思いますけども、そういったもの用のその、まあ、ルーターですね、まあ、携帯電話の電波を使ってやってるわけですけども、そういったようなことを、進めてるところもありますので、そういったものを使って、があればですね、まあ、バックアップ回線にもなるといっても、まあ、そういったものを入れれば固定回線の光電話の方は例えばやめてしまうとかそういうこともありますので、バックアップにならないかも分かりませんけど、そういったものも、出てきています。まあ、少なくともですね、まあ、いわゆるガラケーと言われるものはダメなんですけども、スマートフォンの場合はですね、まあ、これ 100% ではないですけども、多くのスマートフォンで、あるいは多くの契約でですね、テザリングができるようになってるんじゃないかと思います。たまたま私はまあそういうこと気にしなくても、初めからテザリングが使えるようなところしか使ってなかったもんですから、分かりませんけど、そういったものは使えるようになってますので、一度そういったものをですね使って、見ていただくっていうのはいいと思います。まあ何かの時にですね、ひょっとすると使わなきゃいけないっていうことがあるかも分かりませんので、もちろんスマートフォン単体で使う場合にはですね、そんなことは気にしなくてもいいわけですね。で、あとですね、まあ皆さんが使っている多くのソフトでですね、例えば。
サポート終わり。マイスター、マイアクス、マイブ、マイディ、マイドク、マイエル、マイファ、マイメ、マイニュース。マイニュース。チャンネル選択、最新、新着あり。
マイニュースですね。のマイニュースの中にはですね、
天気晴れ、日中の最高気温16度、神奈川県東部、
天気のメニューの中にですね、
一覧神奈川県各地の天気、お天気テレビ、地震速報、
まず地震速報というメニューがあります。
一覧佐渡付近マグニチュード 3.9、 最大震度1、24年1月5日金曜日10時56分公開。
これだとですね、まあ有感地震ですね、震度1以上の地震の一覧が見られるはずです。
石川県能登地方、
もうこの1月5日の段階ではもうほとんど、石川県能登地方、あるいは能登半島沖、佐渡、それから、新潟県上越沖とかですね、まあ、一連の地震域、震源域のですねあたりの地震がもうずらっと並んでますけどもね、ここからまあ確認することができるということですね。
一覧台風情報、
あと台風情報もあります。今は台風ありませんので、
一覧情報なし、エンターキーでお知らせ、ね、一覧気象警報、注意報、
気象警報、注意報、
一覧北海道、東北、関東、
これはまあ地域 そのそれぞれの地域の気象警報を確認できるということですね。
下端気象警報、注意報、
まあ、こんなようなメニューもあります。それからマイニュースは以前にですね、確か東日本大震災の時ではなかったかと思いますけど、体験版の使用日数を延長してですね、提供したことがあったと思います。それからそもそもその、まあ、そういった大きな災害になると、その災害固有のメニューがですね、加わったようなこともありました。であとは、スマートフォンですよね、今ここにあるのはですね、
11時14、ホームボタンを押してロック解除、パスコードフィールド、4文字中0文字を入力します、防災速報、戻る、ボタン。
今、まあ、私が使ってて役に立つのはこの Yahoo の防災速報というアプリですね。これとですね、NHK ニュース、この2つのアプリ、まあどちらも無料ですけども、比較的役に立ってます。例えばですね、
IC ナブセティング、IC ナブ、アタッチメント、ピットップ、新着、社会。
まあ、これがあの NHK ニュースの方の
気象中黒災害
あのアプリのメニューなんですけども、
科学中黒文化、気象中黒災害、気象中黒災害、科学中黒、政治、ビジネス、国際、スポーツ、暮らし、空白、石川県知事救援物資の輸送中継地点設け体制強化を、
まあ、こんな風にあの能登半島地震 の情報なんかも出てきますけども、そもそもこの NHK ニュースプッシュ通知に対応してますので、まあ、それもですね、どういうジャンルのものとかどの地域のものというのは選択ができます。そうして設定しておけばですね、プッシュ通知で、まあ、いわゆるニュース速報 です、ね、として、通知してくれますので、すぐに分かるということですね。それからですね、
防災速報、
この Yahoo の防災速報も基本的にそうです。で、まあ、防災速報のアプリを開いて、地震の履歴を見たりとかそういったこともできますが、やっぱり、助かる機能としては通知機能ですね、プッシュ通知。
津波予報見出し戻るボタン戻る津波予報見出し、
例えばですね、津波予報
プッシュ通知オンボタン、
今この津波警報が出るとすぐプッシュ通知でお知らせしてくれるんですけども、今オンになってますね。
大津波警報中黒、津波警報中黒注意報が発表または解除された場合に通知します。通知情報について、
まあこんな今、まあ、開きませんけど、まあこういうことですね。
詳しくはこちら、通知オン、津波情報プラス男性の声ボタン、
通知オン、
デフォルトオン、
これもですね、デフォルトで、今私はあの、音聞いただけでも分かるように、
通知オン1、警告オン1、警告オン2、選択中の津波情報プラス男性の声、
この設定した音をですね、試しに聞くこともできますので、ちょっとやってみましょうか。
試しに鳴らすボタン、試しに鳴らす向こう、
こういう音ですね。
津波の情報です。
まあ、こんな風にあの なってくれるんですけども、そうすると、まあ、通知の表示を見る、要するにまあ我々は読ませるということになりますけども、読んでくれるように設定もしてありますけども、そこじゃなくてもですね、もう通知音で、あ、津波の情報だって分かるわけですね。まあ、こんな風にしてある。でこれはですね、
通知音、津波情報プラス男性の声ボタン、通知音、通知音、津波情報プラス男性の声、河川洪水オン、土砂災害オン、豪雨予報、大雨、津波予報、緊急地震、避難情報オン、プッシュ通知、避難情報オン、
まあ、通知できるものはですね、避難情報とか
緊急地震速報、
緊急地震速報、
津波予報オン、
そこから今音だけ確認した津波予報ですね。
大雨危険度オンボタン、豪雨予報 50mm 毎時以上、土砂災害オンボタン、河川洪水オン、気象警報オン、熱中症情報危険以上ボタン、火山情報オンボタン、国民保護情報オン、防犯情報オフ、自治体からの緊急情報オンボタン、
まあ、こんなようなことが通知するように設定ができます。でそれぞれレベルも変えられますので、まあ、細かく設定するとですね、自分に合わせた、それから夜中は通知が来ないようにするとかですね、そんなこともできますので、なかなか便利に使えるんじゃないかなと思います。それから緊急地震速報が出たついでですね、まあ、私はほとんどテレビ電源入れているっていう時間ありませんので、テレビで緊急地震速報を聞くことはあんまりないんですけども、まあ、皆さん、もそうだと思うんですけど、テレビの緊急地震速報は、まあ、もちろんこれ NHK の場合ですけども、 民放の方が検疫の方が緩いです、緩いというか きついというふうにですかね、出る機会で少ないと思うんですけども、 NHK の場合は緊急地震速報が出たよということは分かっても、どの地域かが画面表示ですから分かりませんよね。それに比べるとラジオはですね、緊急地震速報が出るとですね、例えば、緊急地震アラームの後にですね、緊急地震速報、例えば相模湾で地震、次の地域は、強い揺れに、警戒してください、神奈川県、静岡県、東京都なんていうふうに言ってくれますので、どこで起きたか、どこが範囲かっていうことが分かります。まあもちろんですね、直下型で来ればですね、緊急地震速報が鳴った時にはもうかなりひどい揺れに遭ってますので、そういう意味では役に立たないこともありますけども、ラジオの方がやっぱりいいなと、いう気がします。でちなみに地震情報はラジオで、例えば NHK の場合ですけど、ラジオで流す時、例えば関東地方で地震がありましたといった場合ですね、これは震度3以下ですね、最大震度が3以下、それから例えば関東地方でやや強い地震がありましたといった場合には、最大震度4ってことになります。それから、例えば関東地方で強い地震がありましたっていうと、震度5弱以上ですね、そんなような使い分けをしてますので、どこどこ地方で、強い地震がありましたとか、やや強いとか、それもなくてただ地震がありましたといったレベル時点でですね、最大震度って分かるんですね。そんなこともちょっと覚えておくと、あんまり役に立たないかも分かりませんけども、便利じゃないかなと思います。どうしても我々の場合は情報不足になりがちですけども、いろいろな手段を使ってですね、情報を集めて、災害に備える、あるいは災害時にですね、それに対応するということが、必要じゃないかと思います。もちろんですね、今回情報という部分だけで、お話ししましたけども、それだけじゃなくてですね、水とかですね、食料、あるいは携帯トイレとかですね、そういったものの準備、そういったものをですね、心がけておくようにした方がいいんじゃないかと思います。ありがとうございました。
IT 情報アップデート。講師は有限会社マルシンテックの青山兼治さんでした。番組へのお問い合わせはマルシンテック。電話番号は 045-439-3855。 電子メールアドレスはすべて小文字で info@marushintech.co.jp です。